私は決してあなたを見捨てることなく話すことはない。愛する子よ、安心しなさい。私はあなたを共にいる。これに勝る恵みと祝福はありません。私はあなたの前に許されてくる一つ一つの問題や困難を私の手の中で豊かな祝福に変えていこう。大きな勝利が、祝福が現れてくると主は仰られます。私を信じなさい。そして私に期待しなさい。私があなたを祝福する。その問題や困難を通して豊かにあなたを祝福すると主は仰られます。
また私の恵みはあなたに十分であると主は言われます。私の恵みは、私の強さはあなたの弱さの中に現れるからであると主は言われます。
喜びの声を上げ続けなさい。賛美の声を上げ続けなさい。感謝の声を上げ続けていきなさい。私は約束したことの一つ一つをあなたの前に成就し、私の恵みであなたを満たしていこうと主は言われます。目に見える事柄に翻弄されてはいけません。私に期待し、私を信じてなさい。あなたは驚くばかりの祝福を受け、私の愛の高さ、広さ、深さを具体的に見るであろう、知るであろうと主は仰せられます。 God is working on my good。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, He really is.
Hallelujah.愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美の映像を心からありがとうございます。また集われたお一人お一人を心から感謝いたします。インターネットで共に礼拝されている人一人を心からありがとうございます。長崎エリサム教会の神牧師であるイエスキリストご自身が、長崎エリサム教会で牧会してくださっている日本中、世界中にいるあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様、御言葉を通し豊かに語り導いてください。神の言葉によって私たちを養い、育み立て上げてください。語るもの雲も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉を与えてください。イエス様、あなたを褒めたたえます。感謝します。ありがとうございます。信じます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。信頼しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、3日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。それでは聖書の方に入っていきたいと思います。今日はルカの1章の26節からですね、さっき言いましたが、よく受胎告知があるところですけれども、見ていきたいと思います。ところでその6ヶ月目に、御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の人のところに来た。この少女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言ったと。で、まあ、ところでその6ヶ月目にっていうのは、この前にダカリアとエリサベツにバブテスマのヨハネが与えられるんですけど、ダカリアとエリサベツは年を取っていて、もう子供を生まれることは不可能だったんですが、その時、まあ、天使が来て、そして ダカリアの方にですね、男の子が与えられるって、ね、そして名をヨハネと付けなさい、あなたの名が聞かれたって語られて、そして本当にヨハネが与えられるわけですね。そのことがあって、まあ、エリサベツは身ごもるわけですけども、そのことがあって6ヶ月経った時に、今度は御使いガブリエルがマリアのところに、少女のマリアのところに、ナダレの町なんですけども、やってくるわけですね。そして28節、こういうんですね。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。まあ、しかしマリアはこの言葉のひどく戸惑って、これは一体何なの挨拶かと考えるんだ。まあ、天使がガブリエルがやってきてマリアに言ったのは、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますと言われたんですね。でマリアとしてみたら、まあ、おめでとう、恵まれた方って言われて、主があなたと共に、素晴らしい言葉なんですけど、どういうことかわからない、ね、まさか自分が将である自分が身ごもるなんて思ってもみませんから、意味がわからないから戸惑っていたわけですね。一体何のことなんだろうって思って戸惑って考えてると、 30節で見つかるわけですね。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。また恵みって言ってるんですね。で、イエス様がお身ごもった、これはさっきも言ったけど、主が共におられるから恵まれた方で、今度も神から恵みを受けた、つまりイエス様を身ごもった、そのイエス様を共にいる、イエス様が与えられたことは恵みなんだってことなんですね。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高い神の子と呼ばれます。神の一人子ですからね。また神である主は彼にその血ダビデの王を与えになります。彼は常しえにヤコブの世を治め、その国は終わることがありません。一つ目のポイントなんですけれども、キリストが与えられた時、身ごもった時、恵まれた方で、恵みが与えられたって言われてるんですね。で、キリストが共にいることは恵みなんです。で、私たちは、私たちはイエス・キリストの十字架を信じて、悔い改めて、罪を悔い改めて死んだ時に、イエス・キリストのうちに住んでおられるんですね。住んでますよね。ということは、私たちのうちに恵みがあるってことなんですね。よく、恵みは十分であると言われますけど、イエス様が共にいるから、もう十分なんです。イエス様が共にいたら大丈夫なんです。イエス様が共にいる、これに勝る恵みはないんですね。旧約の、出エジプトに書いてありますよ、神共にいます、これに勝る恵みはないって。で、神が共にいてくれたら、イエス様が共にいてくださったら、もう大丈夫なんです。どんなに問題があろうと、どんなに困難があろうと、どんなに病気があろうと、どんなに傷んでいようと、イエス様が共にいるならもう大丈夫なんです。この方に解決があるからです。この方が癒してくださり、解放してくださり、勝利を与えてくださるからですね。で、イエス様が止めることこそが恵みなんです。で、この恵みがあれば大丈夫なんですね。で、私たちは見えることにこう支配されやすい。そして、なんか問題があると動揺しやすい。私の教会はね、感謝を教えられてるから素晴らしいですけども。でも、大事なことは、私たちの喜びの土台は何かというとね、癒されたからハレルヤ、ね、勝利したから嬉しい、もちろん嬉しいですし、ハレルヤですよ。でも問題のただ中でハレルヤなんですね。どうしようかって、キリストが共にいるからです。最悪の中で我々は嬉しいのです。なぜかって、主が共にいるからです。キリストが共にいるなら大丈夫なんです。万が一、ね、それでこの人の人生を終えたとしても、最高のところに行けるのです。これ真面目に言ってますからね。この地上の肉体がから解放されて、神と共に住み、やがて復活の体をいただいて、永遠に神と共に住むことができるとい う, もう完全な勝利が与えられたわけですよね。でもちろん神様は地上で使命があるから生かしてくださいますが、そのどんなことがあったとしても、神ともにいるからば大丈夫で、これが最高の恵みなんですよ。で、これをね、私たちはね、まずはっきりしててほしいんですね。で、その上でもちろんこのイエス様は、この後いきますけど、不可能はないし、癒し主だし、助け主だし、慰めてくださるし、導いてくださるし、勝利者なんです。だから必ず勝利を与えられるのです。でも、イエス様が止めるから、それが来るんですね。ここなんですね。これをまずね、知ってほしいんですね。で、このガブリエルは、なぜマリアにおめでとう恵まれた方って言ったかったら、主が共にいたから、主を身ごもって、だこの時まだ、ね、旧約から新約に移ってるところですから、まだ聖霊がみんなに与えているわけではないので、マリアには主が共にいたんです。恵まれた方って、ね。あなたは恵まれてますよって、神が恵み受けたんですよ。イエス様があなたに身ごもったからってことなんですよね。で、私は身ごもってるわけではないんですよ。イエス様の授業を失うときに主がおられるわけです。でも、それに勝る恵みはないんですね。これをまずね、してほしいんですね。で、そうやって後にこうマリアは言うわけですよね。だって身ごもるって言われたってね、まだ結婚、婚約はしてたんですね。婚約って言い名付けは。で、当時の言い名付けっていうのは結婚と値するんですね。だからもう言い名付けの段階で、妻と夫のように扱う。だけど決して結婚するまでは、神の前に誓約して結婚するまでは別々に過ごしておりますね。だからちょっと今はね、そういう時代じゃないみたいですね。世の中はね、今はまず一緒に生活をして、しばらく経って大丈夫と思ったら入籍して、それから結婚式を挙げるっていうのは今の時代なんですって。びっくりしましたよね。それが別に普通なんですって。だから結婚式っていう時はもう結婚してて、もう生活もしてる、席も入れてる場合が結構多い、今の時代はですよ、多いんですね。ちょっとね、正直びっくりしますが、聖書はそんなことは言っていませんので、まず神様の前に誓約をして、まずそれを先にして、それから入籍をして共に生活を始めてほしいと思いますね。 うちの娘が結婚するときですね、いろんな事故の都合で先に席だけ入れておこうかって言うからですね、ちょっと待ったってね、まず神の前に誓約をしようって言ったんですね。だから誓約をしてから短い時間でさっとね入籍をしに来ましたけれども、まず神様の前にですね、それがまず最初ですね。ね、でまあこの時はまだ結婚はしないんだけど、許嫁っていうのはこの時代はもう本当に妻と夫の関係なんですね。でだけどもちろん別々ですから子供ができるわけないんですよ。だからマリアびっくりしてね、いやどうしてその34節どうしてそのようなことになりましょう、私はまだ男の人を知りませんのに、こんなことはって言ったわけですね。そしたら御使いガブリエルが答えるわけです。35節聖霊があなたの上に臨み、いと高い神の力があなたを覆います、それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれますと書いてある、ね、で聖霊が臨んで糸大方の力、父なる神の力が覆ってくると子供が与えられる、不可能も可能になりますよと。ご覧なさい、あなたの親戚のエリザベツもあの年になってもううんと年を取っていたのに男の子を宿しています。これバプテスマの話ですね。で不妊の女と言われていたのに今はもう6ヶ月ですと言って、そして神にとって不可能なことは一つもありませんと言われて有名な言葉です。でただエリザベツの場合は年を取ってはいたけども、ダカリアとの間に生まれた子供なんです。だ根本的に違います。でも絶対生まれないはずの彼女たちにあできたでしょって、例えで分かりやすく言ったんですね。だからあなたも聖霊が臨んで父なる神の力が覆ったら不可能はないんですよって言って言われたんですよね。で皆さん少女マリアが身ごもって少女マリアからイエス・キリストが生まれたと信じてるでしょ。やべえ、思い込ませようとしなくて信じてるでしょ。でここ信じてなかったら我々の救いは成り立ちませんからね。そうじゃなかったら人の営みによって生まれた子供だったら、男女のためって生まれた子供だったら人間なんですよ、罪人なんですよ。罪人に罪人をあがなうことは救うことはできません。いろんなね宗教家がいました。分かるなら釈迦とかね、なんだっけ、アラの神はなんだっけ、モハメとかいろいろな人がいたでしょう。できっと素晴らしい人だったんでしょう。でも人なんですよ。宗教ってのはひととき助けるかもしれないですけど根本的に救わないんです。人の罪をあがない救うことができるのはイエス・キリストしかいないんです。どうしてか、彼は神であったのにもかかわらず人となって少女マリアのうちに生まれて、霊なる方が肉体を持って少女マリアのうちに宿られたからなんですね。だから彼は人となったけど神なんですよね。罪がなかったんです。全くなかったんです。現在もなかったんです。罪がなかったけど罪そのものになって、つまり罪を引き受けて罰と乗れて裁きを受けて十字架があってくださったんです。だから我々は救われたんです。カトリック教会ではマリアのことを無限大って言うんですね。キリスト、いろんな無限大があるんですけど、キリストを宿った時には罪がなかったって言うんですけど、こんなこと言ったらダメなんですよ。救い根本から崩してしまうから。罪人のところにマリアは素晴らしい、こんなこと話しますけど、聖書のマリアは本当に謙遜な素晴らしい方です。我々は学ぶことは山ほどある。だけど罪人なんです。その罪人のところにイエス様が来てくださって、聖霊によって身ごもったから救われるんですよ。罪人の戦いに住んでくださったから私たちは救ってもらえるんですよね。わかりますかね。でこれ大事なところなんですね。でそれをしたんですね。でそれなぜか聖霊の力と神の力とおっしゃったんで、神には不可能は一つもないですよって言われたんで、我々はそれを信じてるんでしょ。ちょっとマリアから生まれたって信じてるんですね。洗脳されたんじゃありません。真理です。これが 100% 真理です。人から見たら愚かでバカに見えるでしょう。どうぞ笑ってください。笑われても私の方が救われちゃいます。これ真理なんですね。でそれを信じてるのに、なぜ聖霊によって処女が身ごもるというこの絶対に得ない不可能を信じている、その信仰、そこに立って土台に我々は信じてるんでしょう。どうして病人が治らないことを、癒されることを信じれないんですか。どうして奇跡を受け取れないんですか。処女が身ごもることをこんな単純に信じてるのに、この肉体、この朽ちていく肉体を治すことぐらい神にとってはいつも簡単じゃないですか。人の壊れた心を回復することは神様にとってですよ。私にはできませんよ。神にとっては不可能じゃないんです。こじれ切った人間関係だって神にとっては不可能ではないんです。聖霊が働かれ、イエス様が、父なる神が働かれれば不可能なんてないんです。で我々はその不可能のない神様が成した処女が身ごもるという絶対ありえないことを 信じてるんですよ。その奇跡の土台に立って信じてるんですよ。いやね、キリスト教って奇跡の土台に立ってるんですよ。私の大好きなキャサリン・クルーマンがね、私は奇跡を信じると言ってるんですよね。奇跡の上に立って私たちは信仰は成り立っているってね。ね、神にとって奇跡は不可能はないんです。奇跡は神にとって簡単難しいことはないんですってね。そうなんですよね。我々の小さな信仰を働かせれば偉大なる神が働いてくださるんです。だからすごく立派な大きな信仰って思うからしんどいんです。お互い小さな信仰しか、なんか起こらないでね、ないでしょ。でもその小さな信仰を働かせたって、からし種でいいって言ったんだから、からし種でいいって言ったんだから、鼻息で飛んでしまうからし種でいいって言ったんだから、そのからし種の小さな信仰を働かせると偉大なる神が働いてくださるんです。天地万物を作り、歴史を導き、諸女マリアから人神であられる方を人としてくださって、送ってくださることに愛してくださった、この神が働かれるんですね。で、神に不可能は一つもないんです。だけど今日この後にポイントがあるんですよね。なぜ少女マリアが見ごもれたか、この後なんですよ。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたの言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。マリアはそういう時ね、他の人にしてください、いや私はちょっといいんです、私はナザレという田舎者ですから、他の人にしてください、いや私はちょっとそんなヨセフにそんなことしたら嫌われます、誤解されます、ちょっと他の人にしてください、隣近所が何をやるか分かりません、こんな天聖霊って見込まったら誰が分かってくれますか、神様、ちょっともう私はちょっとパス、私はパス、ね、私はそんな目に遭いたくない、いやどうぞって言わなかったんですよ。私は主のはしためですってね、男性はしもべです、女性ははしためって言うんですけど、うんと砕いてる奴隷って意味です。奴隷って言うとイメージ悪いかもしれませんけど、神の奴隷は最高です。だって神の奴隷じゃない人は罪の奴隷だもん、人の奴隷だもん、自分の奴隷だもん。幸せですか？ひととき幸せになれるかもしれませんが、本当の幸せとか祝福を受けられませんよ。神の奴隷になったとき最高の祝福がやってくる。チャック・スミスというね、もう天に帰られましたが、アメリカのカルバリ・チャベルのね、カルバリ・ムーブメントという、アメリカがヒッピーになったときにすごいジーダス・ムーブメントってリバイバル起こったんですね。それは地域じゃなくて世代に起こったんです。その核になった教会がカルバリ・チャベルという教会なんです。全米で最もたくさんの教会を生み出して、一般紙がアメリカはキリスト教国だったからね、昔は少なくともやったの統計して、この数十年間でスキャンダルが最もなかった教会っていうのでカルバリ・チャベルって言ったんです。一般そういう教会なんです。聖書を徹底して教える人なんです。綺麗な英語でね、ゆっくりしゃべるんですよ。 God is love、こういう感じなんです。私でも分かるんですよ。カルバリ・チャベルって来ましたけどね。で、7、8割分かりました。すごく分かりやすい。もともと医学部の人なんですけども、神を体験して帰られてたんですね。で、何を落としたんだっけ。その人がですね、その人がね、こう言ったんですよ。ね、私はサーバント、ジーダスね、主のしもべですって言ったの。ニコッとなってね、私は奴隷なんですって言ってね、微笑んだの。主の奴隷であるしもべであること、これに勝ることはありませんって、本当にもう満面の笑顔で言ったんですよね。これほど素晴らしいことはないって。あれ感動しましたね、あの時ね。本当にしもべであることに喜びを感じてるんですよね。いやいやじゃない、嬉しいんです。神のしもべであるってことは、神の御心に生きる、神の言われるとおりに生きる。なぜそこから喜びというか、絶対神様は祭殿しかなさいと知ってるんですよ。一人子のイエス様を十字架にかけたほどに、そして十字架にかかってくださったほどに、あなたを愛してくださった父なる神イエス様、聖霊様の言われるままが愛に来る、この人が一番私を愛しておられて、私を知っていて一番よく生かしてくださるから、言われる通りに行きたい、これしもべなんですよ。神のしもべになった奴隷になった人は罪から解放されています。キリストの奴隷になった人は、キリストは真理だから、あなたを自由にします。人の言葉や眼差しや人に振り回されません。日本人はそれが多いですから、解放されます。本来日本人はもともとそうじゃなかったんだけどね、江戸300年でね、キリスト教弾圧のためにした5人組制度が日本人を変えてしまった。でもね、キリストの奴隷になったら自由になりますよ。これですね。で、マリアはね、こうした、私はあなたのはしためですって、どうぞあなたの言葉になりますようにって受け取ったんですよ。でもこの瞬間何が起こるかというとね、 ヨセフ、言い名付けな夫のヨセフね、まだ結婚したけど、やがて結婚するヨセフから、当然ね、ヨセフはマリアを信じきったと思うんですね。で、結婚楽しみだと思うんだけど、こうお腹が出てくるわけですよね。そりゃびっくりしませんか、この時代ですよ、今じゃないんですよ。今でもびっくりしますけど、この時代ですからね。もうそれはね、やりきれなかったと思うんですよね。だからでもね、ヨセフ本当にマリアを愛したんですね。内密にさらせようとしたって書いてある。怒ってこう騒ぎ立てるんじゃなくて、本当に内密にさらせようとして本当に愛したんですよね。そしたら夢で天使がやってきてヨセフに言うんですよね。いや、聖霊なんだって。でヨセフも神の座ですよね。そうなんですかって言って受け取って、イエス様が生まれるまでは妻マリアを知ることはなかったって書いてあるんで、イエス様が生まれた後、この人たちは本当に一つになって、実際子供がイエス様から言えば弟が生まれるわけですね。そうですね。で、でも実際最初ヨセフは内密されそうとしたんです。それは当然ですよ、普通に考えて。でマリアは分かるわけですよ。それぐらい分かりますよ、ね、身をもったらそれはヨセフがこう、ね、離れていくって。あとヨセフはまだ愛してるからね、話したら分かってくれるかもしれないけど、隣近所の人たちはね、マリアがビッと白目で、いや違うんですよ、皆さん聞いてください、聖霊です聖霊とか言った、どうなると思いますか、何言ってんだこいつって、ね、余計ややこしくなるでしょ。そりゃいろいろありますよね。もう今の時代だったら週刊誌のネタですよね。いやね、ありますよね。で、噂話は今に始まったことじゃないんです。もう昔から人は噂話、作り話が大好きなの。当然そうなると分かるはずですよ、マリアは。でもそれも全部引き受けたんです。分かりました。あなたの言葉、どういうのありますように。救い主をこの見込みが通ること。だみんなね、救い主を見守った素晴らしい方って言ってますけどね、その通りなんですよ。本当に謙遜だったから。だけどマリアは十字架を引き受けて、あなたの心は剣をあなたの心を差し貫くでしょうって言われたんですよね。その通りになったんですよね。だって最初は非難中傷し、生まれた後も誤解され、最後は人としてはマリアが母だからね、神の母はいませんけどね、人となったイエス様の母だから、やっぱりこうお腹を、神様がマリアのお腹を通して生まれてきた、イエス様が生まれてきたんだからこう、ね、そしてしかも育てたんだから、十字架にかかった時ね、だって罪一回も起こしてないんだから、目の前で何も悪いことしない自分の、まあ、自分の子供、まあ、神様のことだけど、人としては自分の子供が目の前で殺されるんですよ。そりゃあ痛みますよね。ここから傷つくと思います。いや、あることを言おうと思ってやめたんです。目の前で自分の子供が大変な状況になったのを見たら、母親はおかしくなります。当たり前です。そこを通ったんですよ、マリアはね。でそれを全部引き受けたんです。分かりましたって、どこでもどうしてくださいって。その時に少女マリアは身ごもって奇跡が起こったんです。なぜあなたを通して、私を通してあんまり奇跡起こらないのか。神様は働かれるんです。どうしてか、受け取らないんですよ。いやー、まあ、いいですけど、それはちょっとどうなんでしょう。それはあの方です。いやー、神様お言葉通りになってほしいんですけども、ちょっとこの言葉はパス。山本牧師がこの前動画で言っておられましたよね。なんかあなたの敵を愛しなさいっていう言葉はスルーしてたって。そしたらある時向き合わなきゃいけなくなって、まあ、敵じゃないんでしょうけど、お父さんがね、小さい頃から憎しみの塊がいっぱいあって、その御言葉と向き合って本当に神様に祈ったら、聖霊が来てくださって、聖霊が望んでくださって、3日間涙が止まらなくなって、その固まっていた塊が溶けていって、本当にお父さんを許すことができて、その後お父さんすごくいい関係になって、お父さんは最後救われて、もう今は本当にお父さんのことといい思い出しかないわけですよね。これね、お父さんでもお母さんでもそうなんですけどね、結構多いんです。最も近くで、特に母親は愛してくれた当たり前の人なのに、愛してないんじゃないんですよ、愛されなかったと思った時ものすごい傷つく、痛むから。で、お父さんを許せなかったり、お母さんを許せなかったりあるんですよ。結構これは小さい子だけじゃなくて大きくなってもあるんですよ。だけど本当にそこが溶かされて癒されたらね、回復するんですよね。でそれ言うのは簡単だけどできないんですけど、その敵を愛せよって言葉をパスルーしたのを迎え合って、神様、敵じゃないんだけど許せなかったから、できるように思ってたんでしょうね。でそしたら本当に神が望んでくださって、 溶けたんですよね。3日涙が止まらなかったってね。そしてもう本当に溶けさ、もう完全に溶かされてしまって、心から父親を愛する好きになって、もう何のわたかりもなくなって、で関係が良くなったわけでしょ。で今いつもあの山本さんその証が一つの彼女のなんていうかね、こうセルフ証というかね、先生本当にこれは世界中通じるんです。実は多くの人が傷んでるから、だからね、神様の言葉を本当におっしゃった、そう引き受けて受け取ると、十字架を止めるかもしれないけど、受け取ると神が働いてくださるんですよ。で奇跡が始まるんですよ、実際に。いや私はそんなことはできませんって言わずに、神様の召しとか使命を、ね、受け止めてください。そしたらね、だって体力がないんです、こんなんですって大丈夫。そのためには神は喜んで奇跡を行って癒してくださるし、奇跡を行ってくださる。ありますかね、本当に起こるんですよ。ある一人の方がですね、ちょっとオンラインしてるから名前を挙げた気がしませんが、ある方がですね、私がまだ東京にいた頃です、ね、がんの末期になったんです。そして本当にみんなでお祈りしたんです。あ、そう明かしてましたけど、まあ、そしてね、でそしてそしたらですね、あの検診が招かれた、ね、いやもうこれ残りの生涯は、ね、もう癒された残りの生涯は全部神のために使います、神様どうぞあなたに使えて、もう検診して生涯を捧げますって言ったら治っちゃったんですよ、完璧に。お医者さんも驚いた。でみんなで喜んでたんですけど、癒された後にその人がやめたんですね、検診を。そしたらその後ですね、再びがんになりました、再発して。間違えないでください、呪われたんじゃありません。本来当然医学的にはなくなって当たり前だったのが癒されたんです。神の使命のためにお言葉通りになりますようにと言って、本当に神様は捧げなさいと呼んで捧げます、もう全部あなたに渡してあなたの人生を生きますと言ったのに、その言葉通りになりますようにと言われて、神様は奇跡をしてくださったんですけど、拒否して、その言葉を拒否したら当然本来の寿命で召されたんです ね。天国にいますよ、間違いない、天国におられますし天で祝わせたと思います。でもこの地上で惜しかったですよね。いやね、奇跡って起こるんです。お言葉通りになりますようにって本当に引き受けると、でお言葉通りになりますと引き受けると十字架が始まるんです。でもね、聖霊の助けが来るんです、力が来るんです。そうするとその十字架で逆に神の愛をもっと深く知るし、神をもっと体験するんですね。これをしててほしいんです。なぜかというとね、新約時代の今、私たちは悔い改めてイエス様を信じたから主がおられるでしょ。さっき言った、もうだから恵みは十分あるから、もうどんな十字架を引き受けても神様がおっしゃった場合ですよ、あの無理して人あの追わなくていいですから、主がおっしゃる十字架を引き受けたら、それを追うための力は与えられるし、ちゃんと恵みが用意されてる。これ知ってほしいんですね。私の母はですね、もう天に帰りましたけども、結核になったんですね。今は結核って別にね問題ないですけど、まだその頃はなんかちょっとね、恥ずかしい病気とか言われた頃ですね。で、父がすごい倹約してたんで、母が一生懸命やってたんですけど、そしたら結核になっちゃったんですね。で、まあ、父は極端だったら、その後天ぷらばっかりしてましたけどですね。で入院したんですけど、おっしゃったんですね。何かというとね、母が入院した時ですね、まあ、1年間入院したんですけどね、抱えてたんです、神共にいたから。それでね、主治医の先生、クリノンクリスチャンですよ、その先生がですね、その結核病棟でね、先生なんですけどね、やっぱり結核になったら大変な人もいるわけですね。ですごく暗い人とか自殺を図るような人もいるわけです。その主治医の先生がですね、言うんですよ、木原、私の母のところね、木原さんのところに行きなさいって、木原さんのところに行ってね、話聞いてもらって話してきなさいって言うんですよね。でうちの母がですね、あの主治医から言われてね、でね、その人たちと話をするんです。それで一人若い、ね、方がね、救われました。いつも一緒にいました。でその時ね、父もね喜んでたんですよね。あれはね、家族にとってはね、最初父はね、結核になった時ね、恥ずかしい病気になったとか言ったんですよね。で私もね、幼いに申し訳なかった、血が出たんで ね、こうなんかね、まあ、ティッシュ、今で言えばティッシュみたいなものとかあってね、でタオルとかでこうやったんですね。もうとんでもないこと言ったんですよ、私ね、子供今悔い改めますけどね、ティッシュがもったいないとか言ったんですよねとんでもない息子ですよ ね。でもね、母はね、その結核を引き受けたんですよ。その1年間本当にたくさんの人が救われたんです。その時うちの家族はリバイブしたんです。面白いですね、クリスチャンでね、 困難な時に輝くんです。どうですか？イエス様いるから。それを本当に感謝して受け止めると聖霊がそこで働くんです。本当に神様の奇跡とか愛が現れてくるんです。でそれで我々に逆転が起こるのです。必ず。で皆さんね、皆さんの人生にもいろんなことは許されると思うけども、本当にあなたの言葉通りになりますようにって、それが今私にとってマイナスと思えても引き受けると、この村は感謝してるからに、それで感謝を徹底しすると神様が動き出すんですよ、具体的に。で必ずそこで神様の愛や神の恵みを知るようになるんですね。そのことをね、どうぞね、覚えててほしいと思います。で今日は3つ言ったんですね。神ともにいる、イエス様ともにいてくださる、これが最高の恵みなんだ。でこの恵みがあればもう大丈夫、心配することはないんですよってことですね。で2つ目は、神にとって不可能は一つもないんです。で私のうちにイエス様がおられるから、聖霊様がおられるから、私を通して神が働くから、私ができないことはないということなので、神に不可能はないから、私のうちに住んでいるイエス様が、聖霊様がおらっしゃるから不可能はないんですね。神様が働いてくださるとき不可能はないんですね。これね、期待してほしいと思います。そして3つ目に、でもその時に主がおっしゃる十字架、主がおっしゃることは本当に受け止めて引き受けるときに、十字架を受けるけど、その十字架を通して神様が働かれるんですよって。でマリアの素晴らしさだった点は、本当にはしためとしてお言葉通りになりますようにって言った方なんですよね。で主の言葉通りになりますようにって、ここがマリアの最も素晴らしさを選ばれた鍵なんですよ、ね。私に飲みなさい、そうすれば人類は救われるなんて絶対言いません。聖書のマリアは口が裂けても言いません。天国で悲しんでると思います。イエスキリストに飲みなさい、ね、この方に救いがある、この方のことは何でも聞きましょうってね、ヨハネの2章で言ってるように言うはずです。わかりますかね。私に祈りなんて絶対言いません。主イエスに祈りなさい、キリストなんて祈りなさいって当たり前ですよね。でこの聖書のマリアはね、本当に魅力だった。だからこれ、選ばれたんですよね。で私たちはここから学ぶ人は、ね、どうぞあなたの言葉通りになりますようにって引き受けるときに素晴らしい技が始まるんですね。でこれからいろんなことが起こり始めてくると思いますが、一人一人が語られてくることだと思うので、それをね喜んで受け止めてください。そこから始まりますので ね。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。生きて働いているあなたの皆を心から賛美いたします。受胎告知の時、マリアは様、精霊が望んで、糸と相方の力が及んで見ごもります。まさに奇跡ですけれども、不可能のない神の力が働きました。私たちのうちにもイエス様は住んでおられ、聖霊おられますから、主が導かれるとき、不可能はない神の働きが私と通しても起こることをありがとうございます。どうぞマリアがあなたの言葉通りになりますようにと引き受けたように、私たちも主がおっしゃったとき、その言葉を受け止めて、恵みによってそれを受け止めて、そこに生きることができるように、そしてあなたの恵み、あなたの助け、あなたの愛をあふれるほどに体験できるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの、願いと求めをおっしゃってください。先週ですね、このミニストの時に、後ろに座っている方が、ね、寒気がしたまらなかったんですけど、完全に癒されたみたいですね。それと昨日のことですけれども、イスラエル方、北九州のイスラエル方牧師がちょっとアルバイトの時、仕事しながらこう大変なんか調子が悪くなって、このちゃんとお医者さんに行ったら、何だったっけな、なんか休まなきゃダメだって言われたんで、薬もらって休んでたんですけど、余計悪くなってですね、今日の礼拝とてもできない状況だったんです。5時半頃連絡が入ってきて、で九州のみんなに回しました。そしたらですね、私その時バス乗ったんですけど、戻ってきてからお家岡田さんに電話したらですね、完全に良くなったんですね。で不思議だけども全く大丈夫になったって驚いておられまして、今日放映されると思いますけども、主は祈るときに癒してくださいます。で今日ここにキリストは見せておられますから、そのキリストに期待して祈りましょう。病気はもちろんですけれども、病気だけではありません。どんなことでも答えてくださるので、あなたのこの願いをイエス様に向かって今素直に、自分のこと、家族や友人のこと、どんなことでも結構、誰のことでも結構ですから祈りましょう。天のお父様、今イエスキリストになって父なる神のもとに参りました。どうぞこの恵みの御座で 体と心を健やかにし、問題に対する解決を与え、霊を解放してください。こじれ切った人間関係を回復させ、恐れを取り除き、体を癒し、心を健やかにし、境内の必要を満たし、扉を開いてください。イエス・キリストによって心と体を癒しされよ。一人一人の願いに応えてください。必要な境内を与えてください。その人が求めているその必要を完全に満たしてください。あらばらばらばらばらばらばらばらばら、膝の痛みを癒してください。感謝します。足の指先を癒してください。感謝します。かかとが悪くて歩くと困った人に今かかとに触れて癒してください。脊柱管狭窄症を癒してもらって、目でる完全に癒され。不眠、今晩から熟睡できるように不眠の霊をその人の力を下げ、統合失調症を完全に癒してください。パニック障害を完全に癒してください。人への恐れがある方の恐れを取ってください。全く恐れを締め出します。神の愛、アガペの愛で今満たしてください。イエス様って神の愛に満たされよ。恐れをその人の力出ていきなさい。あらぶらぶらぶらぶら、耳鳴りを癒してください。心を健やかにし、難聴を聞こえるようになれ。視力を回復させてください。視力を回復させてください。あなたがスマホを見ている時間を御言葉に触れなさい。神の言葉に触れていくとき、あなたは全く変えられていきます。どうしても変えれなかったことが変わってしまいます。神の言葉の恵みと力に驚くだろう。指先に力が入らなかった方、今聖霊様を与えてくださり、指先に力が入るように、指が自由に動かせるようにしてください。感謝します。ありがとうございます。脳梗塞の後遺症を癒してください。低体温を完全に癒してください。いや、エス様というのは低体温癒されよ。体温調節ができない体に触れて完全に癒してください。癒されよ。リュウマチを治してください。イエス様って名前、ここにいる方、オンラインされている方のリュウマチをイエスキリストって名前、今癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。がんよ、消えてなくなる。がん細胞を体中から焼き尽くされなさい。セロによって焼き尽くされなさい。消えてなくなれ。感謝します。ありがとうございます。私は今日語りました。あなたを促しがある人がいます。その人のところに行って、あなたの方から声をかけなさい。環境を回復するとしあります。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も、とこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。